ドームステージ世界情報。
この番組はロングステイサポートクラブが提供しています。このポッドキャストはロングステイを始めたい方に少しでもスムーズなロングステイができるように、ロングステイ財団登録アドバイザーメンバーが各国からの現地情報を放送しています。ロングステイ財団のスローガンである行ってみたい国から住んでみたい国へ、そして住んでこそ心がつながるロングステイを掲げ、ロングステイサポートクラブでは普及啓発活動を積極的に進めています。
皆さんこんにちは。第1回のポッドキャストです。司会の大谷です。
丸太大好きの小賀です。
寒い日本から逃れてバリへ行きたがっている水谷です。
海外大好き中野です。
今年中にはグランプリ行こうと思ってます小峰です。
そしてスカイプでの参加は、
はい、今、うどん谷に住んでいます、竹内です。うどん谷で日本語教師をしております。よろしくお願いします。
はい、静岡伊豆の国温泉でいます鈴木です。よろしくお願いいたします。
はい、四国松山の橋本です。よろしくお願いします。
では皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このポッドキャストは、はい、ロングステイアドバイザーの有志により勉強会を何回か続けていたのですが、なかなか内容が興味深いのでポッドキャストでできるだけ皆さんに公開していきましょうということで始めました。今日は第1回ということで、結構緊張しています私は普段エンジニアなんで、防電機メーカーでテレビの設計していて、人前で話すなんてちょっと縁のない世界なんですね。でそんな私がなんで司会って書くのもあるんですけども、皆さんお話しすることなんかどうなんですか。お得意ですか。皆さんどうです。
私はいつもおしゃべりは適当にって言われる方で、本当に話が大好きです。
およよ分かってかな。水谷さんどうですか。
私は、私はおとなしいですよ。本当にお しゃべりはそんなに得意ではありません。聞く方が上手です、と自分では言って、
はい、役員やってて人がいるとご挨拶しなきゃいけないっていうか、そういう立場だったのでお話は大好きです。
小峰さんどうですか。
はい、静かにしております。
竹内さんはね、日本語教師ということですから、
そうですね、職業がお話をする機会が多いですし、あと日本語がわからない人にうまくこう説明をするっていうんですか、それはやっぱり非常に難しいですね。はい、
鈴木さんいかがですか。
はい、私もあまり得意じゃないですね。でも30年間朝礼やってましたからね、飽きましたけどね、もうね。
橋本さんいかがですか。
はい、なんかすごいこうあれですね、面白いですね。なんか笑っちゃうなって感じです。緊張しますね。はい。なんか大人のなんかポッドキャストって感じがしていいですね。
そう、皆さん思いますよね。それ内容なんですけども、まずは皆さんが興味を持ってくれるようにロングステイしてみたい国ベスト10から一つずつ国を選んで、現地で実際にロングステイしている方や、あとロングステイをする方をサポートしてくれる現地サロンの方とスカイプでつないで直接お話をお聞きしていきたいと思います。またその前に今週の旅行業界ニュースからトピックを取り上げて、それについても話していきたいと思います。最初にその旅行業界ニュースなんですけども、気になるのは、LCC の話ですか。タイトルはタイへ送客120万人へ JATA と TCEB が目標インセンティブ特化で復興支援へというタイトルなんですけど、 JATA というのは日本旅行 業協会ですね。
そうですね。そう
です。
は
い、で、TCB っていうのは、なんか、
タイの。
タイコンベンション&エキシビションビューロー。うん。コンベンションとか、あの、なんとかショーとかをね、
そうです。
タイで開いて、うん、皆さんにいろんな国から集まってもらいましょうという協会ですよね。でそこで、前年比 6.5% 増の日本人訪問者を120万人にしましょうということですよね。
それあの書いてあったと思うんですけど、うん、あの3.11 の震災の時に、はい、あのタイのこうタイからの観光客が一番復帰が早かったし減少も少なかったらしいんですよ。それで、まあ、その今回タイで大洪水ありましたよね。それであの、まあ、そういったその観光需要の落ち込みを多少でも回復早くさせようとか、あのもっとたくさんあの日本人に行っていただこうというふうな、まあ、なんて言いますか、あのこう助けてくれたからお返しみたいな、そういう意味もあって頑張りましょうというふうなことで旅行業界の方があの話し合ったみたいですね。
ちょっとね、あのインターネットでタイムその昨年後半の観光客数って見てみたんですけど、8月は日本からタイへ13万5千人、9月は119,000人、どちらもですね前年比 30%40% 伸びなんですよ。あ、それがですね10月になると7万3千人、
それはやっぱり夏休み、
それは、まあ、それは前年比プラス 0.2%、うん、11月になると5万8000人で、
あ、もっと減っちゃったんだ、
マイナス 37%、うん、
洪水じゃない、そう、やっぱり洪水ですよね。
私の友人が11月の12日前後にですね、はい、タイに来る予定だったんですが、あのツアー自体が中止になったって聞きました。11月の15日ぐらいまでの分のツアーですね。
11月なんですね。
はい、ツアーそのものが中止に なりましたね。
やっぱりあのニュースやなんかでもあの洪水 あのニュースがすごく多かったので、やはりあの業界もちょっと自粛気味だったんじゃないかと思います。
あの私はあの11月にこのバンコクの方に来たんですが、バンコクの中心街では特に金融機関等はもうその土のうを1メートルぐらい積んでですね、バンコクの中心街に水が入るであろうと、入った場合を想定して準備してましたですね。物々しい警戒みたいな感じしてましたですね。11月の上旬ですね、
やっぱり旅行者はあの旅行どころじゃないっていう、はい、ちょっとこう風評被害じゃないですけど、はい、あったんじゃないでしょうかね。
実際は
どうですか、はい、そうですね、はい、
あでも実際あの洪水ひどかったのはアユタイ方面でしょ、うん、そうすると観光地なんですよね。すごいやっぱりタイにとって、ね、タイにとってバンコクからすごい近いですし、そうするとあの私も旅行業界ニュースちょこちょこ見てたんですけど、やはりあのこちらの方でのツアーはできないとかね、観光に入ることはできないとか、うん、水がどれくらい出てるって結構あの頻繁にニュース出てたので、
すごく多かったですよね、
うん、ですからやはりあの行っても観光に動けないっていう現実はあったんだと思うんですね。
実際に住んでる人がもう日本に帰ってきてたんですよね、うん、帰るようにって言われて、うん、でスクンビットなんかは別に水来なかったんですけど、帰れって言われてって言ってましたね。
それはもう洪水の方は十分収まってどんどん観光行ける状態なんですよね
今はね、はい、あ私住んでる時洪水あったんですけど、昔
はなかった、
30年ほど前バンコクに住んでた時、スクンビットに住んでたんですけど洪水あったんですけど、でも何のことはないのよ、2、3日で引いちゃうんですね、うん、その頃のは引いちゃったんですよ。だからといってその特別大変なことがあるっていうわけでなく、まあ、日常的な洪水なんですね。でただあの今年はタイだけでなくラオスとかカンボジアとかあとミャンマーとか、それから実はインドネシアでも洪水があったんですよ。日本ではあまりあのほとんどニュースなかったんですけど、あの異常気象だったのは確かみたいですよね。で今年ほらヨーロッパだって大寒波
でしょ、
で日本だってなんかすごい大雪だし、う
体育寒波で観光とか影響してるんですか？
いや、
飛行機が飛ばないとかディレイしたとか、
うん、バスとかね、その列車のストップは多少あると思うんですよね。
座席でスムーズに動けない
っていうのもありますね、うんうん、
それはさすがにそれだけではニュースにならない。
そうですね、
そうなんですよね、
何か事件が起きるところなんでね、うん、はい、
そんなところで。
そうですね、
いいですか、
はい、
では今日の本題で一応トピックスを何点かお願いしてあるんですけども、最初がラオスとウドン谷の概要、ウドン谷が注目されている理由で、2番目が暮らしの様子いろいろ、3番目が楽しいこと人との交流関係ですか、で4番目がタイへの留学、5番目がメイドとか介護について、で6番目がサービスアパートメントの情報などを聞いていく予定ですけども、はい、まあ時間の関係で、第2回に来るかもしれません。で最初にケウシさんお聞きしたいんですけど、ラオス、
はい、
ウドン谷、ウドン谷って私初めて聞いたような
気がする
んですけど、
はい、
ちょっとどういうところか概要をご説明願いますか。
はい、タイの首都バンコクからですね、北の方に約550キロほどこう北上したところで、まあ、東京とまあ大阪ぐらいの距離なんですが、1950年代、アメリカとこうベトナムがこう戦争してた時にですね、アメリカ の, その空爆のこう基地があったところなんですね。でその当時はかなりアメリカ軍も駐留してたもんですから、道路が整備をされたり建物が整備をされたり、まあ、いろんな産業がその軍需産業がこう発達して、当然アメリカ軍向けの仕事があるもんですから、英語もかなりその話せる、英語を話すことができる人がこう増えて、かなりいたというそんな現状の中で、ただ現在はもう当然アメリカ軍全部撤退しておりますので、若干ちょっと錆びれちゃってるところが実はあるんですが、ただその道路が整備されてるとか、英語を話せる人がいるとか、いわゆるその欧米人に対するこの抵抗感がない、逆に欧米人とこう仲良くしたいっていう、そういう風土がある、そういう地域ですね、現状では。はい、そんな感じなんですが、
そうするとお店なんかも英語の看板の店が結構あるとかいう。
はい、ありますですね。で私もこちらに来て気がつくんですが、まあ、主にヨーロッパ人、ドイツとかフィンランドとか、あとベルギーだったかな、そのある程度のお年寄りリタイアメントした方がですね、うどんたちに住んで、でタイの女性にこう介護してもらう、そういう食事風景だとか、そういうのをよく見かけます。で、そのドイツ人の、その今実際にうどん谷に住んでいる人が自分の友達なり、親戚なりをこううどん谷に呼んでですね、こう下見っていうとちょっと失礼なんですけど、で今後自分たちのその、まあ、いわゆるロングステイのようなその介護ですかね、それをこう下見をしているような、そういう姿をよく 見かけますですね。
さっき鈴木さんが、はい、うどん谷に行きたいっておっしゃってましたけれども、どうしてうどん谷に行ってみたいっていうふうに思われてるんでしょうか。
あ、私、
うん、鈴木さん
ですか、
うん、
はい、今話が出ましたけど、ベトナムとうどん谷の間にはラオスがありまして、ラオスの入り口、ラオスを旅するのには入り口として拠点に一番いい場所だなというふうに思うのと、まあ今後介護とかリタイアした時に、経済的にも気候風土が整ってるところじゃないかなということで今興味を持っております。だからね、ちょっと行きたいなとすぐにでも思ってるんですけどね。
今鈴木さんおっしゃいましたけど、現実私うどん谷に住んでまして、 その欧米人が住んでそのリタイアをしている方が本当に多いっていうのは実感しますね。
やっぱりね、そうですよね、
はいはい、
そうすると欧米の方には結構もうその地名は有名になっているように聞こえますね。
はい、
じゃあ日本人が知らないだけ、
ね、私の友人、あの日本人の方なんですが、うん、あのタイ人の女性と結婚してバンコクに住んでるんですね。その奥さんが実はそのうどん谷出身なんですね。でそれは私あの知ったもんですからうどん谷のこといろいろ聞いてたんですが、その奥さんの女のいとこが3人いらっしゃるんですけど、うん、3人ドイツ人と再婚してるんです。
3人とも、
うん、3人ともでうどん谷に住んでるんです。まあそのドイツ人の方がお友達かどうかちょっとそこまでは話は知りませんけど、でもそういうそのなんか人と人とのつながりで情報の中でうどん谷は非常にいいよと、さっき鈴木さんおっしゃったように気候も風土も物価も安い、あとホスピタリティですね、そのタイにあります、そのお年寄りを大事にしよう、そういう体の不自由な方を大事にしよう、そういうそのなんていうんですか、介護の一番大事な心っていうんですかね、そういうものを持ってらっしゃるんだなっていうふうに感じておるんですが、
なんかもう最近はチェンマイがちょっと賑やかになってきたんで、欧米人の方たちはもうちょっと静かなところがいいっていうふうに言ってるっていうようなことをちらっと聞いたんですけど、それでそういう面もあるんですか？
そうですね、あのチェンマイはそのそのタイの中でやっぱり 2番目の都市なんですね、うん、でやっぱり人も経済もそれからまあ日本でいうと京都みたいなあの 古い都があったとこで、うんうん、やっぱり2番目の経済の中心地なもんですから、車の量も、まあ、バンコクまでは行きませんけど相当多い。はい、でうどん谷っていうのは、タイの中では7番目の都市で、あと先ほど申し上げたようにそのもともとアメリカ人がいたもんですから、そういう語学の部分とか、その欧米人を受け入れるっていうその素養が残ってるっていうんですかね、そういう面もあるかと思います。それが一点と、もう一つ先ほど鈴木さんおっしゃったように、ラオスに行くのにですね、やっぱりうどん谷空港で一度降りて、それからあのバスがあるんですけども、国際バスが、それが非常に安いんですね、約80バーツとかって言うんですか、まあ、なんか300円とかなんかそんなすごい安いんですけども、うどん谷に泊まってラオスに行くという、そういうそのなんかラオスの窓口みたいな部分ですね、そういった部分はあると思います。はい。
国境を越えるのにそんなに安いんですか？
安いです。私も一度乗りました。ビザを取るたびに。
国際旅行。
びっくりしました。
海外旅行が。
海外旅行。
300円出てきた。
300円で行く海外旅行。
であの当然あのタイの国境を出て、あのビザだあのあれ出して、でうどあのラオスに入って、うん、でまた。もう一度戻ってくるときにはちゃんとタイのビザを取ってですね、それから入るんですけども、はい、
今ビザのお話してましたけども、
はい、
竹内さんはどんなビザでそちらに行ってらっしゃるんですか？
はい、今あのうどん谷で日本語教師をしておりまして、ちゃんとワークパミットといいまして、きっとそのあのこちらの現地法人の職員として労働ビザですね、それを取って、働いております。約1年ですね、で1年更新って形になってます、はい、
そうするとロングステイしたい方が行くとしたらどんなビザになるっていうのは分かりますかね？
そうですね、タイですとあのやはりリタイアメントビザがありますので、そちらを取っていただく形になると思います。私のあの知人でやはりうどん谷に住んでらっしゃる方で、やっぱりリタイアメントビザを取って、ロングステイしてる方いらっしゃいますですね、実際に、はい、
ちょっと補足をあのさせていただきたいんですけども、あの例えば本当に1ヶ月以内の場合でしたらもうノンビザで行くことできますね、29泊30日までですね。で30日を超える場合には観光ビザっていうのがあります。でその場合は60日、滞在可能 で現地で30日間延長できますから90日まで。で先ほどおっしゃってましたいわゆるリタイアメントビザの中には
あの年金ビザっていうのがあります。でこれは、90日で60歳以上の、まあ、年金をもらってる方があの取得できるやつですね。で国内で、現地でですね延長も可能です。それから OA ビザっていうのがありまして、これが一番長いやつで1年で、この場合は、50歳以上の方が対象で労働を目的としないで、今までに何もその問題のなかった方とか、まあ、いろんな条件があるんですけども、簡単に言いますとこういうことです。で、これもタイ国内で延長が可能だっていうことですね。
あ、その OA ビザっていうのが正式の名前なんですね。
OA ビザとそれ年金ビザが O ビザっていうんですよ。
よくなんか
リタイメントそのロングステイビザっていう
んですね。覚えてるのはね、タイは1年、タイは1年って覚えてたんですけど、
年金ビザっていうのはあの向こうに住んでる方はあのその方があの取りやすいみたいな感じで言ってる方もいらっしゃいましたけどね、まあ、あの長く取る場合には OA ビザ、その代わりいろいろやっぱりこう煩雑な書類業務があるようで大変みたいですけど、
はい、あの中野さん80万バーツっていうのはそうです、ね、まだ変わってないですよね。
はい、でもそれはあの1人につき80万バーツですから、お二人で行く場合にはかけるんです。
あ、そうなん
です
。OA ビザ、
そうです。で、まあ、それだけ取り上げるとあれですか、本当に、まあ、あのいろんな書類を用意しなきゃいけないんでなかなか大変みたいですけれども、まあ、取ってしまえば延長も可能であるっていうことなので、あの長くいたい方にはやはり取られた方がいいですよね。
なるほど。概要とかビザとかその関係はこのぐらいですかね。
そうですね。
もっと具体的な暮らしの様子についてお聞きしたいんですけども、うん、ね、竹内さんいかがですか。
はい、はい、まず皆さんご心配なのは医療事情だと思うんですが、私も今、うどん隊で7ヶ月生活しておるんですが、2回ほどやっぱり高熱を出しまして、違う病院にこう2回とも行きましたが、やっぱり想像以上にその医療技術、それからスタッフですか、それは充実してるなというふうに感じました。で、インターナショナル、要するに外人用の受付が双方ありまして、そこへ行くと、まあ、それなりに話せる方が出てきて、非常にスムーズにですね、ほとんど待つことなく治療を受けることができました。ただ1回目は旅行保険に入ってたものですから、一度自分で建て替えて払ったんですが、約1200バーツですから3000ちょっと超えたぐらいだったかと思うんですが、で、まあ、まあ考えますと、まあそんなに高い値段じゃないのかなっていうようなものは感じましたけど、はい。
医療関係です。でお住まいの方なんかどうですか、ね、
はい、
基本的な、
はい、今私が住んでいるのは2階建てのいわゆるアパート、日本でいうとこのアパートですね。で、16部屋6部屋で12部屋あるんですけども、大体そうですね、30平米ぐらいで、トイレとバスルームが一つと。で、タイの場合はもうほとんど外食文化のものですから、キッチンがないんですね。ですから、バストイレが入ってる、その水回りと、あとはこう、部屋があると。で、私の借りてるところは、ベッド、机、冷蔵庫、それからちょっとしたクローゼット、それからテレビがもうセットしてあります。で、まあ皆さんの関心は賃料ですが、一月3500バーツ。で、それにプラス水道光熱費が、まあ、大体500バーツですから、大体まあ月4000バーツぐらいのイメージですね。
円で言うといくら？
1万円。円で言うと今
1万円
ぐらい、ちょっと切ったぐらいですかね。
じゃあ、はい、安いですね。賃料プラス光熱費込みで1万円。
1万円。はい、
すごい安い。1万円安いです。はい、じゃあ何年契約とかしてるんですか？
はい、一応私は1年契約ってことで、はい、うん。で、こちらの方にはその、いわゆるうどん谷の不動産会社みたいなものがなくてですね、私は 今の会社の同僚が住んでいるアパートをご紹介してもらって大家さんと直接契約をして毎月賃料を大家さんに現金で持っていくっていうそういう形です。
あ、
うん、そうするとあれですかね、あの1ヶ月滞在したい方でもそこが空いてれば借りれ、はい、同じ値段でできるってことですか。
はい、大丈夫です。だと1日いくら300バーツかちょっとあれですけども、1日いくらでもそこは貸してくれます。
あの
ベッドも何も全部布団もありますから、あのカバン持っていけば1日いくら、1週間でもいくらで1ヶ月でも大丈夫ですよ。
じゃあ鈴木さん、はい、今度そこに泊まってみたら。
そうそうそう
そう。そうですね。今私の隣空いてます。
空いてます。そこがいいですね。
じゃあいつも外食なんですか。
あの基本的には外食なんですが、私もさすがあの飽きちゃいましてですね、うん、お釜を買ってですね。タイでその日本米を売ってるものですから、あの日本のご飯ですね。
あ、
それを炊飯器で炊いて、あのレトルトの日本のカレーとかをバンコクで買ってあって、それをあのつけて食べたり、あの味噌もこちらで売ってますので、だし入りのなんか信州味噌みたいなの売ってますもんですから、まあ、野菜を買ってきて味噌汁を作ったりとか、できるだけその自炊をまあキッチンがないもんですから部屋の片隅でコンロでやあのご飯を作っておるんですが、あの細々とあのご飯を作ってる感じです。ただそのタイそのものがもう先ほど申し上げたようにキッチンがないんで外食なんですね。あの朝も屋台が充実してますから、屋台でそのちょっとしたご飯とスープを買って、職場へ持って行って職場で朝食べると。私の会社の、タイの職員ほとんどみんなそうですね、職場へ持ってきて職場で食べてます。ですからお昼は、まあ、また屋台で食べて、夜もその屋台で買って家へ持って帰って温めて食べる、その方が安いですし手間もかからないし、ということでその賃貸っていうのアパートにはキッチンをつける必要がないでないっていう、そういうのが現状です。はい。
フードコートなんかは、
はい、あの日本でいうとこの大きなこの何ですか DIY のようなそのショッピングセンターがあるんですが、その中にあのちょっと大きなあのフードコートがありまして、先にあのプリペイドカードでお金を払うんですね。で大体私ですとお昼100バーツ約250、60円ですか、それで大体もうお腹いっぱいになっちゃいますね。ちょっとしたラーメンが30バーツ。あと、だいたいその野菜を取りたいんです。いわゆるソムタムって言いました。青パパイヤのサラダが30バーツ。で、それでも60バーツで、あと、ミネラルウォーターが10バーツで、もうそれでも70バーツ。それでだいたいそれでもうお腹いっぱいですね。はい。
トムヤン君はどうなんですか。
トムヤム君は高級料理かな。
高級料理。
トムヤム君もありますが、トムヤム君はあんまりお昼に私食べて
ないので。そうですよ。食べないで、みんなでこう分け合いながら。
みんなで分けて食べた方が美味しいんで。
もしもし。
はい、
もしもし、
はい、
あ、でもすいません、ずっと聞いてました。喋っていいんですか。
はい、いいですよ。
うどん谷名物って何なんですか。
あのいろいろありますが、あの燻製のようなそのソーセージが一つ有名ですね。
バンコクでは食べれない。
バンコクでも出てると思います。いわゆるその伊佐地方の名産なんで、一部その食べられるところもあると思います。だ多少癖があるんで。
何のお肉ですか。
豚肉が中心ですね。で香辛料はまあちょっと、まあ、保存食っていうのもあるんで。香辛料は結構きついんですよね。
サラミソーセージみたいな感じ。
そうです、そういう感じです。
そうです、そうです。
パクチーも入ってまして。
やっぱりパクチーです。
私、パクチーがこれ苦手なものですから。
私も苦手ですね。
私大好き。
私も大好きです。
もう極端に分かれて、それはそれで、あの、毎回パクチーになって、パクチーいりませんって言えば、もうそういうふうに合わせて調理してもらえます。
はい。
どこでも、フードコートでもどこでも大丈夫です、それは。
すみません、もう一回、
もう一回なんて。
ゆっくり言って
みてください。マイがその、こう、いる、欲しいっていう意味なんですけど、あ、マイはいらないっていう意味なんですけど、で、パクチーさえいりません。パクチーいりませんっていう意味なんですけど、パクチーいりませんっていう意味で、毎歳パクチーになってるんですが。
ああ、はい。
ああ、それは一皿いくらぐらいとか？
あの、まあ、ものによりますけど、ちょっとしたラーメンでやっぱり20バーツから30バーツぐらいですよね。で、パパイヤのサラダでやっぱり30バーツ、40バーツぐらいな。フードコートですと、それのような金額のイメージですね。ですから、お昼食べても250円。200円ちょっとぐらいでもお腹いっぱいになっちゃいますですね。
なんかタイもタイもバンコクもあんまり変わらないですね。だいたい100バーツぐらいで食事をする
そうですよね、
うん、
あの、私お酒大好きなんですけど、お酒飲みの中どうですか？
あの、タイはタイでこうビールが3種類ありまして、あの、有名なのはシンハ、それからチャーンって、あの、タイ語でこの象のことをチャンって言うんですけど、象の模様のビールがあったり、あとレオって言うんですか、ヒョウのこうキャラクターのビールがあるんですが、それぞれちょっと味が違うんですが、もうこれでも本当に美味しいですね。で、国産のビールも朝日とか売ってるんですが高いんですね。
それ
は
どこでも。
で、うん、地元のビールになります。
日本の30バーツぐらいでしょ、大瓶で。
まあ、そうですね、大瓶でさ。で、あの、高いのも70バーツとかしちゃいますから。
あ、
外国産のビールは、はい。
シンハって美味しいんですよね。
シンハ美味しいですね。
じゃあ美味しいんですけど、私はシンハ飲むとジンマシン出るんですよ、なぜか。
何か入ってるんです
ね。でもね、合わないが、合わないがある
ね。香辛料入ってるんですかね。
パクチーが入ってる。パクチーはいいね。
お酒で、竹内さん思い出したんですけど、
はい。
あの、お酒を飲むシーンって、あの、テレビでドラマとかで見たことあります？
ああ、あの、タイのドラマですよね。
はい。だからモザイクがかかるんじゃないですかね、あれ。今でもそうですか。
あれ、ちょっとそうですか、ちょっと。
あんまり見たことないか、
あんまりその、ね、
あの、お酒を飲むシーンとか、タバコを吸うシーンもモザイクかけられてるんですよね。
あ、そうですか。なんか全然気にしてなかった。で、ちょっと無理して見てみます。はい。
で、
全然気にならな
かった。当然、写真もダメなんですよ。で、もうもっとダメなのはベッドシーンなんですけど、だから、ベッドシーンでタバコを吸いながらお酒飲むっつったら、モザイクがなくて。
全部見えなくなっちゃう。
どんなのかなと思って、それ、反対に逆に興味があって見に行きたいなと思って。
やだ
あの、タイそのものはその仏教で、仏教の中では非常にこう、戒律っていうんですか、うん、あれしちゃいけない、これしちゃいけないとか、そういう戒律の厳しい部類の方の仏教なんですね。で、男性は、その、いろいろ長い修行をして宅発とかして、あの、女性を触っちゃいけないとか、非常にそういう面での、なんていうんですか、戒律が厳しいとこですね。で、男は一緒に一回必ず出家をしなきゃいけないとか、
そうなんです。
あと両親なり、なんか両親が亡くなると頭を全く、体中の毛を全部剃ります、眉毛も。で、その謹慎みたいな形で、私のあの生徒で何人か見ましたですね。親が亡くなって。はい。
あの、出家したお坊さんたちによくあの、女性キャスターが取材で話しかけようとするとみんな散らばっていなくなるんですよね。あれ、なんか何メートル以内に近寄ってはいけないっていうふうに決められてるみたいで。
でもさっきその男性からその女性を触っちゃいけないっていうのと、要するにあの、例えば観光客の人が気をつけなければいけないのが、お坊さんに触ってはいけないと、
うん、もう近づいてもダメ
みたいな。そういうことがあるんで、それは気をつけていただきたいですね。
女性ですよね。
あ、そうです、女性からね、
女性が近づいちゃいけない、ね、お坊さんにね、
はい、
そう、厳しい。
聞いたことありますね、そして、
はい、だけど逆にね、あのタバコの吸うシーンはモザイクかかるんですけど、 交通事故とか殺人の犯行現場なんかはそのままで死体まで映すのも OK なんで、ちょっとそこがね、やっぱり放送倫理規定が違うなという、まあ、日本から見ると、なんかね、反面なところがあるんですけどね。
この間の 3.11 の時の、画像ありましたね、はい、で日本ではそれほどひどいとこっていうの映さなかったじゃないですか、うん、で私の友達がバンコクに住んでるんですけども、その時にかなり生々しいそのシーンがあったらしいんですね。でそれをずっと映すんですって。それですごいショック受けてましたね。
ちょっとリビアのカダフィ大佐が射殺されましたですよね、うんうんうん、あのシーンを私見ましたですね、テレビで。実際にその死体も映してますし、
日本で
もそ
うなんですよね、あまりなかった、
そういうのを見さないですよね、
うん、それでこうもうなんて言うんでしょう、捕まえられてこうなんかみんなにこう思うじゃないですけど 蹴られてるシーンとか、うん、でその後バーンとこうなんか音を銃声が聞こえて、もうこれはもう全部外してください、もう頭蓋骨に穴が開いてるシーンも出しました、ね、うわ、映しました、銃弾の後そこまで映してました。
ニュースだったらそういうところまで映していいんだ、
結構残酷
だね。残酷だね。
そんな気がつかなかった。違うんですね。
違いますね。
すいませんね、私ちょっと話がずらしちゃって
。いえいえいえ。それも、
ね、あとじゃあ暮らしの様子ではね、街の中の移動手段とかね、どういうのがあるんですかね、普段暮らすには。竹内さんは会社にはどうやって行かれてるんですか。
歩いても 2,3 分のところなんですけども会社から以前はそのバイクを貸与してもらってバイクで通ってたんですね。で、まあ、理由としては結構その犬が放し飼いなんですよ。タイは本当にそのリードって言うんですけど、何にもつけてなくて、野犬じゃなくて飼ってるんだか野犬だかわからない部類の犬が約100メーターあたりに 5,6 匹はいますね、私の家から。夜吠えます。ですから危険性があるんでバイクで通ってました。で、まあ、今交通手段ってお話がありましたけども、もうどうしてもその移動手段でバイクじゃ遠くに行けないもんですから、今月の初めに車を実は中古車を買ったんですね。でやっぱり車がないことには移動手段としては非常に厳しいのかなと。ただそのタイの場合は日本と同じように左側通行で右ハンドルなんで、全然この違和感がない。で走ってる車もトヨタ、ホンダ、日産で、トラックはイスズ、マツダで、ほとんど日本車なんですよ。でバイクもヤマハ、ホンダですから、そういう面では非常にそのタイの中のその車、バイクは本当日本の車、日本のバイクが多いですね。はい。
竹内さん、運転免許なんかはどうされたんですか。
私は国際免許を、取って、有効が確か今年の4月までなんで、まあ、1年しかないもんですから日本に帰るか、はい、今考えてるのはもうタイでタイの車の免許を取ろうと思ってます今。はい、ハネジで取れるって話なんで、それを取ろうと思っております。はい。
それは語学はどうすればいいですか。
本当はもっとタイ語を勉強したいと思っておるんですが、はい、先ほど申し上げた日本語教師をしておりまして、はい、もう教室に入ったらもう全て日本語なんです。で私の教室の中では、タイ語を使っちゃいけないっていう風に学生たちに言ってるものですから、全部日本語でこう日本語で物事を考えるように習慣づけて、土日なんかも日記を日本語で書かせてるんですね。それをチェックしてこの言葉を直させたりもするもんですから、そういう面でも全然そのタイ語が上達しないんですね、この7ヶ月ちょっとそこが困りものです
ねえ。個人レッスンでもしないといけないですね、
タイ語の。いや、もうそうなんですよ、ね、相手を見つけてる暇もないもんですから
確かにね、 私もアメリカの人と仕事するとね、日本語使うじゃないですか、あ、日本語じゃ英語使うじゃないですか、だから英語の勉強になるんですけど、中国とか韓国とか台湾の方と仕事をすると向こうの人が英語や日本語を喋ってくれるので、ずっと仕事しても全然その相手の方の言葉を覚えないんですよね。
あの国際免許というのは日本の免許のなんだっけ、海外免許証ってことですよね。
そういうことです。あの
管轄で1年更新するやつですよね。
そうです、そうです。
それをそれって日本に帰らないと更新っていうか、あの1年で切れちゃうんですよね。
切れちゃいます。
でそれを更新するために日本に帰ってくるわけですか。
今日本で、あ、すみません、タイでソンクランっていう水かけ祭りがあるんで、その時ちょっと1週間ぐらい会社、はい、学校が休みになるっていう話を聞いてるんで、その時に日本に帰ろうかなって今ちょっと計画をしてるんですが、行ってはその時に更新をしようか、またはもうでも、まあ、タイにしばらくいるんで、それまでの例えば3月とか、半日があれば取れるって聞いてますから、
いくらぐらい
基本的には、あ、ごめんなさい、ちょっとまだそこまで聞いてないんですが、そんなに高くなくても一発その車を持っていてですね、でそのバッグと中ができてペーパーテストペーパーテストは英語だそうです。
あ、なるほど。
で説明をしてくれるって聞きましたん で、ですぐ取れるって話なんで、いやそっちの方がいい、どういうふうにも今思っておるんですが、更新するよりは
最初にバイクを対応されてっておっしゃったんですよね、
はい、
でそのバイクは免許はなくても運転できる、
いやバイクの国際免許持ってますから。
あ、それを使ってってことですね。
はい、そうです。国際免許の中にバイクとか普通自動車の免許があるんで、それで運転してました。はい。
ちゃんと準備周到にじゃあいろいろされてたんですね。
はい。はい、
あの、免許の話で、はい、日本の免許っていうのをちゃんと更新しておかないと、私の夫が、
ね、
切れてしまって、あと大変だったんです、それをまた取り直すのが、うん、でペーパーテストをかなり問題いくらあったかな、なんか 100問ぐらいありましたかね、それで 80% ぐらい取らないと発行してくれないっていう状況、
途中で帰国してなければいいんですけどね、途中で帰国してなくって、で執行して半年ならいいんですよ、
だからそれを
超えちゃってたので
、だから、うん、それで大変だったんで、更新は忘れずにやってください。
それは海外に行かれる方にはどの国に限らず、
そうです、同じです、
そうですよね、本当に。いや、それは いろんな免許資格持ってて、例えば宅建免許なんか持ってますから、そういうのも全部参戦しなくちゃいけないんですよ、どうしようかと思うんですけど、
ちゃんとリストアップしといた方がいいですね、
うん、そうですね、はい、ロングステアドバイザーの場合はいかがしたらよろしいですかね。
あ、毎年更新ですから。
あれはなんか
自動引き落としにしといたらいいと思います。
よろしいんじゃないでしょうか。
あ、ちょっと話しております
ちょっと踏み入った話って、はい、もう住んで1年ぐらい、
7ヶ月
ですよね。でルスタックが親御さんと一緒に住んでいらっしゃったわけです、日本の時は。
いや、父も亡くなって一人で住んでましたので。
ああ、そうですか。
今も警備保障会社にですね、総合警備にかけて、はいはい、そのまま、状態で、そのまま、空きのまま空き状態です。で、妹がいるもんですから、月1回か2回妹に窓を開けてもらうっていう、そんな感じですね。
いや、そういうなんか督促状じゃないし、そういうのが来てるとか
ですね。でも妹の家に転送、郵便物は全部転送するようにしてあります。
ああ。
それでもやっぱり宅急便の荷物とかもあるもんですから、やっぱりそれは妹に行ってもらって、回収してもらってます。はい。
うどん谷について話したいこと、聞きたいことが盛りだくさんで話は尽きないのですが、一つの番組としての目標時間1時間にはとても収まりきらないので、この辺で前半として終了させていただきたいと思います。この続きは後半としての番組でお聞きください。よろしくお願いします。いろいろな感想や要望、番組で取り上げてほしいクイーンなどもぜひメールで送ってください。 何でも反応があるとすごくやりがいが出ると思いますので、よろしくお願いします。メールアドレスは longstay24@gmail.com です。ブログにも書いてありますのでよろしくお願いします。では次回の配信も楽しみにしてくださいね。それではさようなら。
ロングステイはロングステイ財団の登録商標です。ロングステイとは海外で2週間以上、国内で1週間以上の長期滞在を通して非日常空間で多くの体験をし、交流を通して相互理解の促進を深めることで、お互いの心がつながり、人々の心を癒し、それが日常生活の向上につながっていくというライフスタイルを言います。特に海外滞在型ヨガは国際文化交流の手段として脚光を浴びています。海外ロングステイを体験した方々からは、国際相互理解力が増し、自分はもちろん日本という国を客観的に冷静に見つめ直す良い機会となったという声が多く寄せられています。このように海外ロングステイは国際的なバランス感覚を体得できる近道でもあります。ぜひそんなロングステイ体験をしてみませんか。